皆様こんにちは、またはこんばんは。ぷんぷんサンデーの時間です。この番組はより豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマにお届けしているポッドキャスト番組です。はい、本日もありがとうございます。パーソナリティのプーニャヨガスクール校長ゆか子です。本日は5月15日金曜日、夕方の5時を回ったところです。はい、今週もありがとうございます。はい、今日金曜日ですので、昨日はお休みを毎週木曜定休をいただいておりまして、昨日はですね、パスポートの更新に行ってまいりました。10年ぶりのパスポート更新ですね。まあ当たり前といえば当たり前なんですけども、で、なんかね、いつもは毎年新宿のパスポートセンターにお世話になることが多いというか、まあ多分2回くらいしか行ったことないと思うんですけども、で、今回はですね、有楽町のパスポートセンターに初めて行ってみたのですが、パッとね、パスポートセンターのそのアクセスページを見てみて、あれ？あ、京橋の駅にあるんだと思って、で、京橋の駅に降り立ってもう一回地図見たら有楽町駅の京橋口だったんですよね。あ、間違えちゃったと思って、なんかのんびりお散歩しながら東京交通会館までお邪魔して、パスポートを無事に更新することができたんですけど、更新、まあ手続きですよね、できたんですけれども、何月だっけ、7月かなくらいからパスポートの発行とか更新とかが随分とお得になるらしいです。でも私はもう切れちゃうっていうのはちょっと困るなと、あともしかしたら8月にちょっとね渡航する予定が可能性が出てきたので、ちょっとねその時にないと困っちゃうなと。で、そのね、なんかお得になるから、なんかね、ウェイティングリストみたいのがあるのかよくわかんないんですけど、待ってる人がいるみたいな。だからもしなんか8月とか9月とか予定があるなら、今ちょっとね、金額は張っちゃうけど今更新しておいた方が、なんか余分に時間がかかったりとか、なんかトラブルとか防げるから、ちょっとお金かかるけどこれ、今の方がいいねっていう話で受付の方に教えていただいたんですが、皆様更新される際には、なんかね、そういう規定の変化みたいのが、規定、まあ、金額の変化があるみたいで、ちょっとね、混み合うシーズンになる可能性があるみたいですので、ちょっとね、更新予定の方はどうぞお気をつけください。一体何のアナウンスしてるんだろう。まあ、いっか。はい、では今日の、タイトルに移っていきたいと思います。本日はエピソード55、一週間で心と体が変わる朝ヨガの世界。はい。ここ最近の更新が、比較的ちょっとお勉強感が強いような、内容が多かったかなと思ったので、ちょっと今日はリラックスちょっと、ね、肩の力を抜いて、もともと肩の力抜いて聞いていただきたいというか、半分聞き流しながらお掃除に専念していただきたいと思っている番組なんですけれども、ちょっとね、よりリラックスしながらお聞きいただけたらな、なんていうふうに思っております。で、具体的にはですね、ヨガを、特に朝ヨガかな。朝じゃなくてももちろん OK なんですけども、ヨガをするとこんな変化が起こるよという体験談とか、あとは私自身が講師として見てきたことというのをお話しできたらなと思います。まず、はじめに、ヨガを始めたきっかけって、皆様、ヨガをされている方はどんなことがきっかけだったでしょうか。私はもともとすごい先生になりたいっていうふうに思って始めたとか、そういうことでもなくって、一番最初は、オフィスで働いている期間ですよね。実家に暮らしていたので、家族とね、触れ合うことが多くて、母から、なんか うちの娘の尻垂れてるみたいなことを言われて、ドストレートだなと思って、まあね、その時はすごくね、傷ついたんですよね。今そういうこと言われても、あ、うん、分かってるみたいな感じで多分済むと思うんですけれども、まあ当時はね、深く傷ついて、でも傷ついてばかりもいられないので、何かね、アクションを起こさなきゃと思って、まあジムに入会をし、で、なんか運動しよう。で、なんかちょっとコンテンポラリーダンス、ジャズダンスのレッスン楽しそうだから、私もできないなりにちょっと楽しんでみようかなと思ったら、まあそこで、なんかね、流れに乗ってヨガと出会ったっていうのが、まあ、本当の最初の最初のきっかけだったんですよね。ね、まあスタートは、誰しもこう自分をより美しくしたいとか、あとは体を健康に整えてあげたいとか、あとはまあ日々の疲れから解放されたい、癒されたいとか、そういったね、理由で良いんじゃないかなって思います。この番組は哲学番組ですので、なんか悟りの話とか、なんか瞑想、集中、五感のコントロールとか、すごい厳しいことをね、お話ししている機会が多いかなと思うのですが、悟りたいことを願ってヨガを始められることっていうのはまずほとんど、まあね、ないんじゃないかなと、まあ、前世のそのね、生き方とか、あとは生まれ変わりの回数とかで、なんかその悟りに近い遠いっていうのは、なんかある程度ちょっとね、そう差はあるっていうふうに聞いたことはあったりしますけれども、毎日忙しく生きている私たちが、よし悟るぞ、ヨガするぞみたいなことは、まあまずね、ほぼないんじゃないかなと。でもそれで大丈夫ということをまずね、お話ししたいなって思いました。で、それから、うん、まあ、ヨガというものが広まって、早20年くらいでしょうか。日本で広まって。で、20年よりちょっと長いかな。で、まあそこから、初めはホットヨガから始まって、で、少しずつ、こうね、精神性について、こう触れていくヨガの先生、私みたいな人が出てきたりとか、あと、逆にね、美容を追求するタイプのヨガの施設とか団体とか、いろいろね、いらっしゃるかなと、いろいろあるかなと思うのですが、どのヨガを選んでも正解だと思います。ね、なんかあの先生のレッスン好きとか、このスタイルが好きとかってあると思うんですね。逆にあの先生なんか嫌だとか、あると思うんですけども、それって、自分がその先生に対しての、なんだろう、反応だったりするから、その時の自分に合ってる先生と巡り合っているだけなので、その先生がいい悪いとかそういうことはいちいち考える必要はないし、あとは、まあ、ヨガってどうしてもね、忙しいといけなかったりすることってあると思うんです。なので、その場から離れたりすることもあるし、逆にまた戻るということもできると思います。で、ヨガというのはすごく、なんだろうな、よく良いもの、なんか RPG ゲームとかとは違う、 RPG ゲームっていう例えもあれなんですけども、RPG ゲームやらないから何回やめてもまた元に戻っていけるんですよね。で、やっぱそれぞれの変化の中でそれぞれの距離を選べば良いのではないかなと思います。ちょっとこうまた哲学的なお話をしてみると、ヨガの世界では神様の存在をね、こう勉強していくのですが、例えば、いやいや別に神様ってね、そんないないでしょうとかね、おっしゃられる方もいらっしゃるかもしれないけども、そういう暴言のような言葉を発したとしても、神様というのはいつでも近くにいてくれる、もうすごくね、心が広い存在なんだよみたいな、なんかそれに近くって、ヨガも何回離れてもちょっとヨガのこと嫌いになっちゃうようなことがあってもまた受け入れてくれる、そういう存在なんじゃないかなっていうふうに私自身も感じています。なんかヨガ教えるのって荷が重いなんていう風に、なんか弱音を吐いている時期があったんですけども、今はね、本当にヨガの先生でいられて本当に本当に幸せだなって思っております。 まあ、そう思えるのは何よりも皆様がレッスン来てくださる方、ことが、ね、来てくれるっていう事実があるから、こういうふうに言えるんですけどね。本当にありがとうございます。で、まあ、話ちょっと脱線しちゃったんですけれども、特に、まあ、女性っていうのは、まあ、ライフイベント的な結婚したり、出産したり、子供を育てたりとか。で、別にその出産とかをしていないパターンでも、犬の、なんだろう、ケアとか、介護とか、いろいろあると思うんですね。で、その中でも、やっぱりこう、自分のことを、こう大事にしてあげる時間っていうのを少しでもいいから確保できるようにしてほしいって私の心からの声なんで言葉なんですけれども、やはりこうそう最近そう今週ですね、あのヨガのポーズのテーマでハヌマーナジャナっていう愛と献身という言葉がねテーマの猿の神様王様のポーズがあるんですけれども、あの自分の行いをこうね、自分を満たすためだけにやっていくのではなく、与えることによって、まあ、幸せになっていく。みんなで一緒に幸せになっていくみたいな、まあ、だいぶざっくりした表現の仕方しちゃってるんですけども、ただ、そこでこう、ちょっと履き違えるというか、勘違いしてはいけないのが、自己犠牲の上に成り立っている、与えるっていう行為は、もうそれはもう、毒でしかないですよね。毒が溜まっていくというか、もうそれはあってはならないというか、そういうことをしてしまう時期もあるけれども、自分一人で背負いすぎない、抱え込みすぎない、できるだけね、誰かに頼るとか、あと辛いってことをちゃんと言葉にできるように勇気を持っていく、あるいはそういったこの弱い部分を見せられる強さみたいのを、養うというんでしょうかね。なんかそういう、こう誰かに頼ることが、特に私たち日本人女性ってちょっと苦手だったりすること。私とかも実は、長女なので苦手な方。いやでもちょっと違うか。まあね、いろんなパターンがありますよね。でも辛い時はちゃんと辛いとか、ちょっと私今リフレッシュしたいとか素直に言えるようにね、してみるってこともすごく大事なんじゃないかなっていうふうに今回、まあ、シナリオ言葉をまとめていたのですが、まあそのね、自分を大切に扱う時間っていうのは、例えばコーヒー一杯飲むとか、ちょっとお散歩してくるわとか、そういう時間でも随分リフレッシュができるんじゃないかなって思うんです。だけどそこに、まあ、ヨガという、まあ、本当にプログラム化されているもの、私たちがこう幸せというかあらゆる気づきを得ていくことができるプログラムを取り入れると、まあなんか言い方がちょっと現代っぽいかもしれない、外れがないんですよね。まあ先生との相性とかもあるかもしれないんですけども、だいたい1時間ですごいリフレッシュできるし、幸福度が上がる。ね、まあリフレッシュっていう段階は、まあね、ヨガ的にはまだすごくこうファーストステップ、初歩的なところで、その先にもうちょっと辛いけど頑張るかっていう段階に進むことによって得られる、なんだろうな、気づけることっていうのはあったりするんですけど、まずリフレッシュが大事かなって思います。これは日々、多くの女性と、まあ、一日ね、何十人もの女性と触れ合うことができているから気づけるんだろうな、っていうふうに思っていて、ヨガのね、そのスタジオの戸を開けた時の表情と、お帰りの時の表情、本当にね、最後の、先生ありがとうみたいな時のお顔、本当にね、皆さんね、いやなんかね、上から目線っぽい言葉だったら本当ごめんなさいと思って、すごいいい顔なんですよ。もうね、本当にいい顔なんです。でもなんかやっぱりそうやってリフレッシュとかして、お家の中の女性がこう輝いている、なんか女性の笑顔って全てのものに勝るっていう風に私は思っていて、そこから世界平和は始まるんじゃないかっていう風に思っております。なんかだいぶ朝ヨガっていうフィールドからはね、ちょっとここまでの話離れてしまっているかなと思うのですが、まあとにかく皆様には ヨガでもいいし、ヨガじゃなくてもいいんだけれども、まあ、自分の時間を取るということをふと忘れてはいないか、胸に少しね、問いかけて見ていただけたらなっていうふうに思っております。はい、じゃあね、本題にしっかりとね移っていきたいなと思うのですが、まあ今の続きでもありますが、じゃあちょっとね、今疲れてるし、いろいろもうなんか煮詰まっちゃってるし、今からじゃあご機嫌になるぞって思った時に、すぐにこう心を切り替えることって不可能だと思うんですよね。で、まあ、のコントロールできるような方もね、中にはいらっしゃるかもしれない、特別な訓練とか受けてね。でも基本的には体がカチコチだと心ってちゃんと元気に動いてくれ、元気というかね、快適に動いてくれないので、まず体を動かす、そして呼吸の通りが良くなっている状態、うん、そこから心の状態の変化を体感するですよね。うん、呼吸というのもね、すごく大切なポイントで、これは私が師匠から最近教えてもらった言葉なんですけれども、ヨガの世界では肉体と魂、それからマインドっていうのは別々に存在する、これはヨガの哲学、このポッドキャストをお聞きの方は何度か耳にしたことあるかなと思うのですが、その体と魂っていうのが別々ってなっているけれども、じゃあそれがどうつながっているのかっていうと、呼吸によってつながっている、呼吸という存在が、まあ、つなぎ目、ハンバーグでいう、ハンバーガーじゃないや、ハンバーグでいうあれか、パン粉的な感じ、私グルテンフリー派だからパン粉使わないんですけど、なんかもう全然話それちゃった。まあ いや、まあ、つなぎ目らしいです。つなぎ目っていうとハンバーグを思い出せませんか？私だけですね。お腹空いてるのかな。はい、じゃあ次いきます。で、なぜ朝ヨガが良いのかという部分なのですが、今朝のマインドセットがすごく大事だよとか、朝はスマホを触らないようにしましょうとか、いろいろなね、こう発信をしている方もね、いらっしゃるから、目にしたり耳にしたりする機会もあるかなと思うのですが、ヨガ的な観点ではマインドセットをするなら姿勢のセットが必須、つまり朝一番に姿勢のセットをすることが重要である。まあ他にもね、なんか脳波のなんちゃらとかあると思うんですが、私は脳の専門家とかではないので、このあたりはちょっとね割愛して、姿勢についてお話をしていきたいなと思っていて、ヨガの世界では背骨に沿って、最も大切なエネルギーの通り道というものがあると考えられています。ちなみに名前はスシュムナナディ、覚えたい方はメモをしてください。このポッドキャスト熱心な方が多いので、一応言っておきます。で、そこが私たちのエネルギーの根幹っていうのかな、軸なんですよね。で、そこが、例えばすごい猫背ですってなってると、そのエネルギーの通り道潰れてエネルギー通らなくなっちゃうんです。で、そうすると私たちの考えていることとかもちょっとこうネガティブな方向に向かいやすくなる、本来の状態から遠くなっていくから、ちょっとこうストレスが感じやすかったりとか、何人かこう外からの言葉とかに対してもネガティブに受け取りやすくなっちゃう。胸のあたりが詰まっていると呼吸も浅くなっていきますよね。なので姿勢のセットっていうのが、マインドセットには大事であるということです。で、あとは姿勢が良くなっていくということは勝手に美脚になっちゃうんですね。はい。で、なぜかというと、姿勢が良い状態なのに O 脚みたいな足の使い方ってできないんです。で、腰、骨盤の形状的な理由も、なんかすごい長年変な歩き方とか座り方してましたとか、そういう例外はあるかもしれないんですが、で、 足の筋肉の使い方も、まあ、朝一番足にこう筋肉のセットをしていくみたいな。で、そうしていくと足が綺麗になっていくと勝手にお尻が可愛くなってしまうのです。なぜかというと、股関節の機能がちゃんとしていくとイコールちゃんとした丸いお尻になっていくんですね。股関節ちゃんと機能しているのにぺっちゃんこななんか垂れたお尻とか慣れないんですよね、基本的には。うん、なのでお尻も可愛くなってしまいます。意図せずなってしまいます。で、まあそこからね、まあ場合によってはくびれちゃったり、胸がこうね、こう下向かなくなって姿勢も良くなるから、まあ、胸が、まあ、女性はね、悩みとして多いのが胸が垂れる心配も減っていき、そして肩こりが減っちゃう、血流が良くなっちゃってお顔の血色も良くなってしまう、結果美肌になってしまい、首こりも減っちゃってお顔のたるみも気にならなくなってしまうという流れが生まれます。もうここまで来ると最強ですよね。うん、やっぱりこう初めのきっかけっていうのは自分の、ね、姿を美しく保ちたい、そういう理由でヨガを始めて何にも問題ないんですよね。こう自分のこう思っている自分の容姿とこうかけ離れてる部分があったりすると、まあ、鏡見るたびストレスを感じたりとか、まあ、いわゆるこう矢印の方向が自分に向いている状態なんですよね。そうすると、まあ、誰かの助けになるっていう段階からは遠い状態。例えばですが、まあ、会社とかで隣の席の方がね、ちょっと顔色とか悪かったりするとします。だけどそう、なんか自分の容姿がとか、なんかね、そういった部分にとらわれている状態だと、そういうね、周りの方の小さな変化とかにも気づいてあげることができない。そこでね、一声かけてあげてね、その方をね、お家返してあげるなの、病院連れて行ったらどうって言ってあげるとかね、そういうこともいくらでもできると思うんですよね。なので、こう自分だけ一人がこう、満たされていくの段階から離れていくためにも、まあ、よく若干ヨガの哲学の考えから離れちゃうかもしれないんですが、肉体イコール自分じゃないですからね。でもやっぱりこうね、物質に囲まれて、そして自分の顔があり体がありだから、そういった面でも満たしていくということは重要なんじゃないかなっていうふうに個人的にも思っております。私はね、ディオールの口紅を塗って、ディオールのハイライトを顔にパパパパとか塗ってるタイプのヨガの講師ですのでね。でもそれもね、ちゃんと理由があって、言い訳に聞こえるかもしれないんですけども、メイキャップは神に捧げるつもりで行っていきましょう。というふうにね、インドの先生に教えてもらったので、誰か特定の方に褒められることを期待するのではなく、神に捧げるつもりでメイクをするのです。というね、言葉を信じて、日々私は神に捧げるためにメイキャップをして、ヨガの練習に取り組んでおります。はい。なんかそういう、ね、ヒッピーみたいな感じで、日焼けとかね、ガンガンしちゃいます系のヨガの先生、もう素敵だと思うんですけども、私はアーバンヨギというか、なんかピンクのワンピース着て赤い口紅塗って、ね、休日はピンヒールとか履いちゃうタイプの、そういうね、なんかメリハリがあって、個人的には自分のスタイルを割と気に入ってはいるんですけども、まあね、別に皆さんにピンクのワンピースにピンヒールに口紅赤くとかそういうことを提案してるわけではないんですけれども、そういうバランスを楽しんでみるのも良いんじゃないかなっていうふうに思っております。また最後の方でね、余計なこと言いましたね。はい、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。あ、そう、最後じゃなかった、まだ、ごめんなさい。今ですね、そう、この朝ヨガ、皆様が朝早く起きたいと思えるきっかけになるような、お茶 を、あのね、作っております。ちょっとね、まだまだ制作途中なので発表とかすることはないんですけども、それに加えて、まあ、以前の回で、モーニングルーティーンだ、モーニングじゃないか、ビューティールーティーンみたいなね、あの回があったかなと思うのですが、まあ、そこでお話ししていたタンスクレーパー、あの下の苔を取るスクレーパーをですね、販売することが決定いたしました。ちょっとまだね、準備に正直追われてるんですけれども、ちょっとね、準備が整ったら皆様に改めてアナウンスをさせていただきたいなっていうふうに思います。すごい私も楽しみだなっていうふうに、あのタンスクレーパー皆様にお手に取っていただけるように頑張って準備していきたいと思います。はい、それから最後にお知らせです。当番組では皆様からのプンプン、怒りの感情だったり、ご質問、リクエスト、メッセージ、何でもお待ちしております。すべてのプラットフォームにメッセージが送れるリンクを貼り付けております。そちらから送信ください。また当スクールでは朝ヨガのメンバーを随時募集しております。詳しくは公式ホームページよりご覧ください。はい、それでは今週もありがとうございます。また来週も元気にお会いしましょう。ナマステ、ヨカコ校長でした。